本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第8章1節から4節です。聖書は後ろの方、新約聖書の13ページになります。マタイの福音書第8章。イエスが山から降りてこられると、大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来て、イエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。イエスは彼に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証しのためにモーセが命じた捧げ物をしなさい。本日はこの箇所より、愛は一つになると題してメッセージをお願いします。
本日私たちに与えられている聖書の言葉は、マタイの福音書の今読んでいただいた8章1節から4節であります。この中に知らない言葉があるという人もいると思います。まずそれを説明します。で、ツァラートというのはハンセン病を含む重い皮膚病のことです。ただこれは単に人間がかかる皮膚病だけではなくて、住居、家に生えるカビのようなものもこのツァラートという言葉で表されていたりしますので、単純にハンセン病とか、あるいは昔の言葉で言えば雷病という言葉で表しきれないものがあるために、ツァラートという言葉を新改訳聖書は使っています。新共同訳聖書では重い皮膚病と、このように訳されているものであります。いずれにせよですね、このサラートにかかるということは呪われた病気にかかったと、そのように理解されていて、当時のイスラエルだけじゃなく全世界においてこの病気は恐れられていたわけです。なぜ恐れられていたかというと、これはそもそも病原菌自体はすごく感染力の弱いものであって、空気感染はしません。空気感染しないで粘膜と粘膜が接触した時にだけ感染する、感染力の弱いものでありました。ところがこれは神経病で あるんですね。神経、つまりそして感覚神経の麻痺を引き起こす、そういうような病気であったために、例えばこの病気にかかると火を触っても熱くないとか、あるいは怪我をしても痛くないために見逃してしまうということが起こるわけですね。そうすると例えば手なんかだったら怪我をしてても痛くないから治療しないと、そこから病原菌がどんどんどんどん入っていって化膿して、でついには肉が取れてしまうところまで行ってしまう、そういうようなことになるわけです。だから体がどんどん壊れていく形になるんですね。だから指とかだと関節の先からもう骨が見えているとか、そういうようなことにもなりますし、鼻が取れたり耳が取れたりというようなことが起きる、そのために非常に恐れられた病気であったわけです。で、聖書においては旧約聖書の時代から新約聖書の時代もそうですけれども、祭司による診断が行われて、祭司がこの病気にかかっているかどうかということを診断して、そして、かかっていると確定的な診断が行われた場合には隔離される、町の中に住むことは許されなかったんですね。そして人との接触が禁止されていました。 で、ただそれだけじゃなくて、癒された場合、治った時にどういうふうに社会復帰せよという、その社会復帰の規定も聖書の中に非常に細かく書かれていました。まあ、お牛を2頭捧げる、そしてお牛の血を耳たぶであるとか、あの足の指につけてもらって清められたということを、清いということを正式に認定されるというような、規定が書かれています。ただその癒されるということは、まあ、ほとんどない、そういう、状況であったわけですけれども、かかった時にはこのようにしなければいけないということが、レビ記、旧約聖書レビ記の13章44節から46節に記されています。彼はサラートに侵されたものであって、この者は汚れている。祭司は彼を汚れていると必ず宣言する。その幹部が頭にあるからである。幹部があるサラートに侵された者は自分の衣服を引き裂き、衣を引き裂くということはどういうことかって言ったら、自分は神から呪われているということを自分の行為で表すということですね。そして髪の毛を乱し、口ひげを覆って、私は汚れて、ただ汚れている、汚れているですね、私は汚れているですね、私は汚れている、私は汚れていると叫ぶ。その幹部が彼にある間、その人は汚れたままである。彼は汚れているので一人で住む。宿営の人、外が彼の住まいとなると言われていて、家族と一緒に住むことも許されない、そういうことでありました。で、これはただ単にこの聖書の世界だけではなくて、日本などにおいてはもっとひどいことが行われていたわけです。この病気にかかると、まず戸籍を剥奪されます、されました、今は違います、戸籍を剥奪されて名前を変えなければ、自分の全く知らない別の名前を与えられて、その名前で生きていかなければならなくなりました。ある日突然家族から引き離されて、隔離されたところに、隔離施設に置かれて、そして外との接触を全く断たれ、なぜかというと、この病気は呪われた病気であるから、自分がこの病気にかかってしまったということが社会的に知られるならば、それは家族が社会からのけ者にされる、社会で生きていくことができない、でそのためにこの病気にかかった人たちは生きながら死者と同じような扱いを受けて、そして生きていかなければいけなかったのが、このハンセン病にかかった人たちであったのです。今から二十数年前、日本政府はこの政策の誤りを認めて、そして、当時の厚生労働大臣が患者の前で土下座をして謝りました。そしてその家族に対する、家族と、親戚の人たちに対する保障も、今もそのことについての、協議等々まだ続いている状況であります。このようについ最近ですね、ハンセン病の人たちの人権が完全に回復されなければいけないということが、全世界で理解されるようになったのは割とつい最近のことであって、この病気については多くの誤解と差別が行われてたということを、私たちは忘れてはならないだろうと思います。イエス様が山上の説教を語られた後、山から降りてこられると、そこに見よ、サラートに侵された人が身元に来て、イエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。この新改訳聖書のですね、お心一つでっていうのは素晴らしい訳だと私は思います。以前からの口語訳聖書や他の訳ではですね、御心ならばと訳されてありました。で、それは日本人クリスチャンにとって大きな 誤解を生むものとなってしまったんです。御心ならば清くしていただくことができますという訳だったらどうですか。御心じゃなかったら清くしていただくことはできません、諦めますっていう、そういうことになりますよね。でもこの人はそういうことを言ったわけじゃない。神様が私を生かす、私を清くしてくださるというのは、それは神様の身思いであるということをこの人は信じて疑ってなかったですね。で、イエス様に元の言葉をそのまま翻訳すると、あなたが望むなら、あなたが望むなら、あなたは私を清くすることができる。つまり望むだけで、あなたが望むだけで、あなたは私を清くすることがおできになる方ですと告白したのです。この人が求めたのは何だったんでしょうか。イエスの、イエス様の心だったんですね。この人はイエス様の心を求めた。するとイエス様は手を伸ばして彼に触って、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の皿跡は清められたとあります。イエス様はこの次の箇所で言葉だけで人を癒す権威がある方であるということが次の来週学ぶところで出てきます。その他にもこのハンセン病にかかったサラートの人たちを言葉だけで癒したというところがルカの福音書にも出てきます。それなのにここでなぜ触ったんでしょうか。なぜ触ったんだと思いますか。だって言葉だけで記憶なれって言ったら記憶することがおできになる方なんです。なぜ触ったんでしょう。レビキというところにですね、汚れたものに触れるものは汚れる、そしてそのものは罪に定められると書いてある。新改訳聖書でちょっと別の訳になっていますけれども、口語訳聖書などでは汚れたものに触れるものは汚れる、そしてそのものは罪に定められると言われている。つまりハンセン病の方に、サラートにかかった人に触ると同じように汚れ、同じように罪に定められると聖書は言っている。イエス様はどういう方だったかというとですね、イエス様はパリサイ派の一派である経験派のハシディームの学者であったと言われています。これはどういうことかというと、パリサイ派というのは旧約聖書律法を非常によく研究して、その通りに生きようとしていた人たちでありました。だから聖書のことについては本当によく知ってた。当然このレビキの規定についても誰よりもよく知ってたわけです。で、そのパリサイ派の中には主流派と言われるものと経験派と言われるものがあって、その主流派はですね、神様に対して神よとか主よと呼びかける人たちだったんですね。でもその人たちは残念ながら祈りによって奇跡が起こるとは全く信じていない人たちだったそうです。で、もう一方の経験派と言われるこのハシディームと言われる人たちは、神様に向かって我が父アッバって言って祈っていた。そして天の父が祈りに応えて奇跡を起こしてくれると信じていて、その祈りが聞き届けられるまで自分の周りに円を描いてそこから動かないほどの信頼を持って祈っていたのがこのハシディームと言われる人たちであったと言われています。これはサフライという人が書いたキリスト教成立の背景としてのユダヤ教世界という本の中にですね、このことについて詳しく説明があります。ということは、イエス様はハンセン病にかかった人に触れたら自分も汚れるということは100も承知なんです。で、当時の理解からするならば、このハンセン病にかかった人はのそばにいるだけで病気になるというふうに思われていたから、触るなんてことはありえない行為であったわけですね、普通の人たちにとっては。 イエス様はなぜ触ったんでしょうか。イエス様は映らないって分かってたから。違うと思います。イエス様は当時の社会的な理解の中に生きていた人です。私は以前イエス様がこの方にね触れたのは、この方の心を癒すためだったからだというふうに理解していました。それは正しいと思います。これまで人からのけものにされ、全てを否定されて、存在を否定された人がイエス様に触れられることによって、その心が癒される。イエス様はその人の心を癒そうとして触られたんだと私は理解していました。それは間違ってないと思います。正しいと思います。しかしそれ以上にイエス様はこの人と一つになりたかったんだと思います。もっと言えば、イエス様はこの病気に侵されることを、侵されてもいいと思ってたってことです。この人と一緒になろうと、この人とこの人の病気が自分に移っても構わないと思っていた。それほどこの人と一つになりたいと思われたんだと私は思います。なぜか、この人はイエス様の心を求めたからです。イエス様の心を求めた。私の心と一つになってほしいと、この人はイエス様に願い出たのです。その時にイエス様は、私の心だ、私の心だと言って、この人と一つになることを求められたのだと思います。皆さんは人にうつる病気にかかったことありますか。インフルエンザとかにかかったことあると思いますけれども、インフルエンザでもですね、なると家族は口聞いてくれなくなったりしますよね。そんなことはないですか。まあそんなことはないですけれども、私は今から何年前だろう、26年ぐらい前になりますけれども、南の島、ニューギニア島の東半分に、西半分、インドネシア領のイリアンジャヤというところに行ったことがあります。ジャングルです。で、私はイリアンジャヤに行っている間にマラリアにかかりました。で、マラリアっていうのはどういう病気かというと、マラリア原虫を持っているハマダラカっていう非常に小さい蚊がいるんですけども、それが音もなく近寄ってきて、もう歯音なんか全然聞こえません。音もなく近寄ってきて、低いところ、足、この辺をね、足のすねのあたりをちょんと刺すんですね。でね、刺されたこともわからないぐらい。そのちょんでマラリア原虫が体に入って、それでマラリアになるわけです。で、私はイリアンジャヤにいる間にマラリアにかかって、それで、まあ、帰国が近い時だったんですけれども、現地のお医者さんから薬を飲みながら帰国することになりました。で、飛行機乗れないと困るからね、まあ、ちょっと悪い心だったんですけど、飛行機乗れないと困るから、この飛行機のチェックインの時にマラリアにかかってって言わなかったんですよ。で、そもそもマラリアっていうのは空気感染しないんです。ハマダラカに刺されなかったら絶対にかからない。だから僕のそばに座っている人はマラリアにかからないんですよ。で、私はそれ分かってたから、黙ってこう飛行機に乗りました。そしていよいよ日本に近づいてきた時に、こうカード渡されるでしょ、飛行機に海外旅行したら。で、たくさん現金も、外国の現金持ってませんかとかね、あるいは象牙とか持ってませんかとか、その中に病気にかかってませんかっていうのがあって、で、はいって書いて、マラリアって書いて返したんですね。そしたらスチュワーデスの人たちがですね、 もう本当にこうパニックになっちゃいまして、機長はこのこと知ってるんですか、他のお客様に移ったらどうするんですかって言って、もうすごい怒られて、それでいや空気感染しないから移りませんって言っても、他のお客様に移ったらどうするんですかって僕10回ぐらい言われてですね、それでその場所から強制的に動かされて、人がいないところに連れてかれたんで、飛行機の中で。いや、少なくともインドネシアに飛ぶインドネシア航路を担当する客室乗務員の人たちには、マラリアは空気感染しないということは知っておいてほしいなと思いながらですねで私はその隔離、飛行機の中で隔離されて、それでいたわけですけども、マラリアだからね、その笑い話で済むんだけれども、だけどこれが本当にこういう重たい病気で人から隔離される、どんな苦しみであっただろうかと思います。私はイエス様はこの人と一つになろうと、一つであるということ、私とあなたは一つであるということをこの人に伝えようとし、また一つである言葉で伝えただけでなくて、行動をもってそのことを行われたということを思うにつれ、カトリックの神父でハンセン病患者の人たちのために生涯を捧げたジョーゼフ・ダミエン神父のことを思わずにはいられません。この人は1841年から1889年まで生きた人であります。ベルギー人で、小さい時から熱心なカトリックの熱心にカトリック教会に通って献身して生きた人です。22歳の時にハワイ伝道に使わされ、そして33歳の時にモロカイ島に入ります。このモロカイ島というのは全世界から集められたハンセン病患者の人たちの隔離施設でありました。三方が海、一方が断崖絶壁という、こういうところでありました。ここには全世界からそのハンセン病の人たちが集められたということですけども、日本人もいた、日本からもハンセン病の人たちがここに送られていたということです。で、この人たちは社会から捨てられ、家族から捨てられ、存在を否定されていたもんですから、絶望の中にありました。そして羞恥心とか道徳心とか倫理観とか、そういうものをすべて失っていた。そのためにこのモロカイ島にはありとあらゆる犯罪とありとあらゆる不道徳が蔓延していたと言います。で、ダミエンは壊れかけていた街道を、教会ですね、教会の街道を掃除し修理し再建します。そしてハンセン病の患者の人たちの子どもたちは感染していないので、その子どもたちを育てるための孤児院を建てて、そして彼らを養育します。そして死んだ患者を手厚く葬る、そういうことをしていくうちに、患者の人たちの中に人間の心が回復していくというようになっていきます。そして16年間でなんと1500の棺桶を作った。1年間約100、そして当局から圧迫があるときには身を挺して戦います。ダミエン言いました。もし皆さんが苦痛に耐えられないようなことがあっても心配してはいけない、大丈夫だ、ここに皆さんの真ん中に立ってその苦痛を喜びに変えることができる方がいらっしゃるのです。それがイエスだ。何か困ったことがあったら直ちにイエス様のところに行くことです。イエス様のところにおいでなさい、イエス様は皆さんを慰めてくださいますと語りかけます。 少しずつ心を患者の人たちは開いていきました。そして道徳も回復していく。ところが 彼は一つ心の中に願いがあった。それは何だったかって言ったら、自分もハンセン病にかかることだったと言います。なぜかというと、あなた方ハンセン病にかかった人たちも神様愛してくださってますと言っても、そりゃ神はいくら神を愛だと言っても、それは健康なお前たちには、お前には神は愛かもしれないけども、ハンセン病にかかった俺たちには神は鬼だ悪魔だという人たちがいたからです。で、彼は自分自身もハンセン病になることを願って、私も彼らと同じようにしてくださいと祈るようになるわけです。ところがさっき言ったように、なかなかね、感染力の弱い病気であったために、また粘膜と粘膜の接触がなかったら病気になかなかかかりにくい、そういうこともあって、彼は、10年ぐらいですね、病気にかからなかった。ところがやはり患者の方が国交してくれていて、お手伝いも患者の人で、同じ食器を使ってますから、そういうところから感染したのかもしれませんけれども、突然ですね、43歳の時にハンセン病を発症することになりました。で、彼は書き記すんですね。もしこの病気が回復したら、私はベルギーに召喚されるのであれば、私はこの病気が治らないことを願うというのです。彼らと一緒にいることを彼は願い、彼らと同じであることを彼は願い続けるのです。これがダミエンが天に帰る前の写真です。1889年にダミエンは天に帰りました。神様が呼び寄せられました。ダミエンのお墓です。この墓碑には、ダミエンは最初、彼らハンセン病患者を野獣から人間に変えた、そしてさらに今や彼らを人間から神の子供たちに変えたと記されているということです。イエス様は十字架にかけられる前に、天父なる神様に祈られました。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私をお使いされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように、彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにあって、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためですと言って、一つになるためだと言って、願い、そのために十字架にかかって行かれたのです。イエス様は私のようにまた私たちのように汚れた心を持つ者たち、そういう者たちと本当に一つになりたいと願ってくださったのです。言われました。人がその友のために命を捨てること、それよりも大いなる愛はないと。命を捨てることなしに一つになることはできない。イエス様はそのことをよく知っておられたのです。なぜか、私たちも死ぬからです。私たちも必ず死ぬからです。イエス様が私たちと一つになるということは、イエス様が私たちのために死ぬということであったのです。イエス様は今も私たちの心の扉の外に立って、叩いてくださっている。見よ、私は 戸の外に立って叩いている、私たちの心の扉を叩いてくださっている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をする。共に食事をするというのは、最も親しい者との交わりの交わりを意味します。親友との交わりです。私はその人のところに入って彼と共に食事をし、一つとなって私も彼と共に、彼も私と共に食事をする。イエス様、私たちと一つとなることを願ってくださっています。そのためにやってきて、私たちを友として、友として一つとなって、一つとなることを願ってくださっているのです。お祈りしたいと思います。私たちの天のお父様、今日も聖書の言葉を通してイエス様の心に触れることができたことを感謝いたします。こんなに自分勝手で自分のことしか分からず汚れ果てた心を持っている私たちですのに、あなたはこんな私たちを求めてやってきてくださいました。私たちの心の奥底の願い、それをあなたは知ってくださって、私たちと一つとなるためにやってきて十字架にかかってくださいました。こんなものを友と呼んで、私たちにもあなたの友となるようにと招いてくださったことを感謝いたします。あなたが伸ばしてくださるあなたの手、私たちもあなたのお心にお応えして自分の手をあなたに伸ばすことができるよう導いてください。この心の扉を開けることができるよう、主よ、あなたが助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。